委員会レポート。12月定例会では11件の議案を市議会に設置している常任委員会に審査付託し、細部にわたり慎重に審査しました。12月21日の本会議では各委員長が審査の結果報告を行い、市長から提出された議案はいずれも原案通り可決しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会。問い、コンビニ交付で必要となる個人番号カードの交付状況は、印鑑条例の一部改正。本条例は、個人番号カードの活用により、コンビニエンスストア等で印鑑登録証明書の交付ができるよう規定するものであるが、個人番号カードの現在の交付状況と、印鑑登録証明書を含めた各種証明書のコンビニ交付実施に伴う問題点について問う。答え、市内人口の約 7.5%、さらなる周知が必要。現在、個人番号カードの交付については、申請から1ヶ月以内に発行できており、滞留等の問題はないと捉えているが、カードの交付状況が人口の約 7.5% にとどまっていることから、利便性向上を目指し実施するコンビニ交付そのものの周知と合わせて、個人番号カードの交付申請についても周知を図る必要があると考えている。また、各種証明書の発行に必要なマルチコピー機を設置していない店舗があることや、店舗自体がない地域もあることから、今後その対策も検討する必要がある。問い、落語ミュージアム指定管理者変更による支障はないか。上方落語資料展示館指定管理者の指定。今回、上方落語資料展示館、すなわち落語ミュージアムの指定管理者の候補者として、本年7月1日設立の団体である、楽楽、落語の楽、楽天の楽、楽楽クラブ池田を提案している。これまで落語ミュージアムの指定管理は、池田市観光協会が行ってきたが、指定管理者の変更により、同館の管理運営に支障をきたすのではないか。答え、観光協会から独立した団体、実績があり支障はない。今回指定管理者の候補者として提案している楽楽クラブ池田は、池田市観光協会で落語ミュージアムの管理運営に従事していたメンバーが独立して設立した団体であるため、これまでの実績に基づき支障なく管理運営が行えるものと考えている。問い、非常用自家発電設備、建屋の詳細は。一般会計補正予算。現在、市役所庁舎地下1階に設置している非常用自家発電設備等を新たに市役所駐車場内に構築する予算として、5億1300万円計上している。非常用発電設備等を設置する建屋の使用について問う。また、設備等の設置に伴い、駐車スペースが減少することを危惧するが、何か対策は検討しているのか。答え、10メートルの2階建て、1階には駐車スペースを確保。建屋の使用は、幅約20メートル、奥行き約 6.5 メートル、高さ約10メートルの2階建てで、屋上部分を加えると、高さは約14メートルになる。また、2階部分には非常用自家発電設備及び中央監視設備を、屋上部分には受変電設備を設置する予定である。なお、駐車スペースを確保するため、建屋の1階部分は柱等で構成し、その空間を利用して6台分の駐車スペースを確保する予定である。文教病院委員会。問い、秦野小学校外交工事、学校教育活動への影響は。 一般会計補正予算。旗野小学校北校舎の耐震化を目的とした改築工事を施工する際、制度上国庫補助金を受ける要件である年度内の完工を達成するため、従来同時に契約していた外交工事を切り離さざるを得なかったことは理解できるが、その外交工事に伴う債務負担行為の補正を本定例会に提出することとなった理由と、工事が学校教育活動へ与える影響について問う。答え、万全の対策を期すため影響は少ない。旗野小学校北校舎の改築工事は、平成29年3月に完了予定だが、引き続き途切れることなく外交工事に移ることができるよう、本年度中に入札契約を行うため、本定例会への提出となった。また、これまでから旗野小学校においては、各校舎の耐震補強工事を進めてきたところであるが、その中でも、振動、騒音、埃等の対策には万全を期しており、児童や保護者からも大きな苦情は出ていない上、これらの工事に比べると、本工事は小規模であり、工期も短いため、学校教育活動への影響は少ないものと考えている。厚生委員会。問い。社会福祉協議会への支援が必要ではないか。保健福祉総合センター指定管理者の指定。社会福祉協議会が保健福祉総合センターの指定管理者に指定されれば、業務量も増えていくと推察できるが、本市として当協議会に人材や財政面等の支援をする考えはないのか。答え、財政運営面を精査し、増収策を模索後検討する。社会福祉協議会の重要性は認識しているが、単純な人材や財政面等の支援は、組織として一定の自律性を保ってもらうためにも良くないと考えている。したがって、まず監査委員に市の補助金の支出団体である社会福祉協議会へも監査を依頼し、財政運営面などについて精査いただく予定である。そして、次の段階として、専門性を持った事業者などと連携を図ってもらい、自主事業における増収策などを模索した後、支援すべきかどうか検討していく。土木消防委員会。問い。改正後の農業委員の選任基準は、農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部改正。本条例の改正は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員の選出方法を選挙制から公募による市長の選任制に移行し、農業委員の定数を定めるためのものであるが、今後の農業の発展を考える上で、若者や女性を含めた新しい農業従事者の育成が必要である。その観点から、農業委員に選任される人物は、従前の農家に特化せず、広い見識を備え、公平な判断ができ、かつ専門的なアドバイスが可能な人物が選任されるべきであると考えるが、どのような人物を選任するつもりか。答え、法の趣旨を踏まえ、中立な立場で選任する。法の趣旨にあるように、農業についての見識を十分に有しつつ、国が重視している農地利用最適化の推進にあたって、十分に役割を果たせる人物で、かつ性別・年齢の偏りを考慮しながら、中立な立場で委員を選任していきたいと考えている。